過去の手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマター支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマター支援協会代表のえなりみちこさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あっという間にまた1ヶ月が経ちましたね。
そうです ね、あの前回ここの後に三重行ったんですけど、今日大阪から来ました、
はいはい、あら相変わらずお忙しいですね。
なんかこの前後にね、遠くに行くことになってるんですよ。なんか月に1回
今日もよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
そして今日のゲストでございます、フーディフード株式会社代表取締役の小宮真由美さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今私の前でにっこりとね、素敵な笑顔で微笑んでいただいております女性でございますけれども、さあ小宮さん、この番組は最初にね、恒例ですけど、恒例ですけどっていうのも毎回言ってておかしいなと思うんですがまず小宮さんの自己紹介を、まあ、プライベート等も含めて自由にお話ししていただきたいなと思うんです。
広瀬さん、は
い、
あの先月男性だったから、はい、やっぱり優しく戻りますね。
そうですか、
はい、い
やそんなことないですよ。私はあの男女平等でもうジェンダーフリーの、ね、
お話聞きましょう
よろしくお願いします。
小
宮真由美です、は
い、
フーディーフード株式会社という食にまつわるトータルプロデュースの会社を運営しています、
そうですね、はい、この話は後ほどまたじっくりとね、細かくお話をお伺いしたいと思うんですが、はいはい、すいません、あの話の途中で腰を折ってしまって、ね、
全然
ダメですね。ちゃんと聞いてからお話ししないと、ね、
あ、いやもういいんです、はい、そのまま、はいはい、どうぞ続けてください、はい、
そんな喋るの得意じゃないから引っ張っててください、ね、お願いします
趣味とかは何かあるんですか。
趣味
急にだけど
趣味っていう趣味はないですけど、はい、やっぱお仕事が好きです。
仕事が趣味ってね、
仕事が趣味、
フーディフードの命みたいな、
命命です、
そんな感じ、
仕事好きです。昔から仕事好きです。
あ、昔からお仕事好きで。
好きです。
お仕事は最初どんなお仕事されてたんですか。
もともと、あの普通の栄養士を、
あ、栄養士さんなんですね。
栄養士として、
いろいろ資格もね持たれてるっていうことで、
はい、
調理師さんも当然持って、
調理師は後から、
うん、後から
ちょっと、
はい、一番最初はじゃあ栄養士さん、
栄養士です。で、大まかっていうか、その、中心として仕事してるのはやっぱり今でも栄養士です。
栄養士さん、
はい、
じゃあ最初からそういう栄養士ですから、そういうこう食の部分に関わるお仕事を最初からされてたんですか、うん、
一番最初は食品会社で研究分析してたんですけど。
あらら、研究者だったんですね。
そういうお仕事も栄養士さんってあるんですね。
あるんです、あるんです。あの栄養士で、じゃないとちょっと行かれない研究室だったので、でそこでちょっと5年ぐらいかなやって、
じゃあもう研究の道で、
研究の道で面白かったんですけどね、
今ちょっとですね、お母さんとお子さんが、お子さんがですねやっぱりこうやってると何やってるのかなって、ね、ね、
こういうところいいですね、
いいんですよ、はい、で小宮さんは背中が今ちょうど通路で、
通路
ですですから後ろで何があるかがわからないところがね、また面白いところでね我々2人が何かこう
全部見えてます、
部屋の中にいるあの人たちは何なんだっていう顔をされて見られるんですよお子さんたちに、
バイバイってしないとね、
そうそうそう、
まあ、そういうことで、じゃあ最初はそういう食品の開発やられていて、
はい、そうです。でその後、はい、その後やっぱり調理の仕事もしたいし栄養の仕事もしたいし、うん、と思って、はい、あの転職しました。
転職して、
ちょっと質問していいですか。あの基本的な、多分多くの人が調理師と栄養士の仕事の違いってそこまでわからないと思うんですけど、簡単に言うとどうだろう、何が
簡単に言うと、栄養士さんはあの食べる前までの食材のカロリー計算だったり、はいはい、あの体にどんな、こんなの食べたらこんな風になるよみたいなのを こうアドバイスする仕事、調理師さんは本当に調理です。
そうです、はい、まあ、でもよくある糖尿病とかの患者さんにどんな食事でこんな
そうですね、
パンフレットで、
そうですね、
絶対これできないだろうなっていうようなあの食事のパターンが来るわけですよ。
そうですね、
これできたら誰も苦労しない。だって野菜ちゃんとね、あの5つの成分まんべんなく取るとか、野菜をメインに取るとか、
そうなかなかね、これはっていうような、
まずは理想を描くっていうところですね、まあ、理想その人のために。
そう、理想を描く、はいはい、
そうですか。それで、まあ、調理師さんもその後取って、
あ、取りました。
って、はい、それでどんどんどんどんこう食の道に向かっていくみたいな感じになってくる。
そうですね、うん、まあ、栄養士になって仕事に就いたので、はい、このずっとこの業界で仕事をしていくっていうのはもう若い時最初に決めたので、
食一本でいくぞ、
食一本でいく、
他はもう脇目も振らず、他の職種はもう全然関係ない食みたいな感じ
で。そうです、もうね、親に学校を出させていただいて、はいはい、出してくれたから、ね、もうそれだけでありがたいと思って、もうこの業界でずっと行くって決めたので。
もともと料理を作るのが好きだったとか、そういうような感じはあったんですか？
料理は、ね、結婚するまで、はい、お料理っていう料理を実家で習ったこともなければ、はい、作らせてもらったこともなかったので、はい、全くできませんでした。
作らせてもらってない、
もらってない、母からこう何かを教わったってことがないんですよ。
あ、本当ですか、うん、普通なんかね、えなりさんね、母の味みたいな
言いますけど、うん、忙しい、今のお母さん忙しい、うん、あ、ちょっとあの小宮さんのお母さんとは違うかもしれないけど、はい、今のお母さん忙しいから、一人で早く作らせてって私なんか思っちゃってた、
うん、あ、子供が手伝うとかなんか来たら、
そう、それはもうね、大事なコミュニケーションの時間としてはできるけど、はい、お料理の時間としてはちょっとそこは一人で作った方がパッパッパッパッとスケジュールがこなせるみたいなのはあります。でも多分お母さんはちょっと違うかな、もうちょっと年齢も上だし、
うん、もう全然上だからね、多分昔の方なので、その台所が自分のテリトリーだったのかなって思って、はい、入って行くというか、こっちが入っていくのはあまり心よくは受け入れてなかった
んですよ。行くと怒られたりとかするんですか？
それはないですけど、
うん、なんとなくもう行けないような、こう、うん、見えない壁があるような感じなんですか？
そうだった。
最初の頃なんか手伝おうかみたいな感じでちょろっと行くと、うん、
手伝ってとも言われなかったし。
そうですか。
うん、そうですね、なんかこう、何かお母さんは誰かにお料理を教わったわけじゃないから、あなたには教えられないのって言って一回も教わったことがなかった。
ちょっと寂しい感じ。
ちょっと寂しいですね。でもまあ、う
ん、
今でも
そういうのがあって、なんか逆になんか料理作りたいなとか思ったとかってい
う。そうです、そうです。でもそうです、やっぱりお料理はできるようになりたいなって、そういう習えなかったから、うんうん、きちんとできるようになりたい、
まあ、ちょっとそのいい反動っていうんですかね、うん、
でも結果的にお母さんはちゃんと美味しい料理を作って食べさせてはくれてたってことですもんね。
料理上手なの
ですよね。テリトリーにしてただけのことはあるってことですよね。
すっごい美味しいです。
だからそれも興味作れない美味しい、うん、はい、多分このね、あのギャップ萌えだったんじゃないですか。
なんでこんな美味しい料理が作れるんだろうと。
今でも母の味は超えられないと思います。私、
そうですか、
母のは美味しいです。
へー、
だ、実家に帰って食べるのもたまに行くんですけど、はい、もうどんなものでも、あ、お母さんのご飯食べられるって、やっぱちょっとこんな年になってもやっぱちょっと思っちゃう、
そうですか。例えばそういう時に、小さい時に本当は一緒になんか料理したかったんだとか、料理教えてほしかったんだなんていうようなお話をお母さんとされたことってあるんですか？
あります、1回だけあります。
1回だけ、
うん、
その時お母さんなんておっしゃってたんですか？
同じでした。私習ったことがないから教えられないの、自分で学んでって言われました。
でもそれが今の道になってるんですもんね。
それがそうです、今の道で、
ある意味すごいスパルタ、
すごいですね。すごいシャッターの下ろされ方ですね。
ガシャッて
下ろされる、ガシャッとね、教えられないから。
そう、
あ、そう、
なんか昔の人だからって言い方も変ですけど、うん、母は多分生真面目だったのかもしれないんですけど、こうきちんとしたものを、はい、じゃないと子供に教えちゃいけないって、もしかしたらちょっと思っちゃって た
の。曖昧に教え、ここはもういいのよ、こんな程度でみたいなことは、そういう形で教えちゃいけないと
思っちゃってたんじゃないかなって思います。
結構真面目な方っていうか、すごくこう几帳面な方だったんですか、お母さん。そういった意味では
そうですね、真面目ですね、不安として優しいんですけど、あの気真面目ではありますね。
あの昔の方にはこうちょっとやっぱり一本筋が通ってるような、通ってるところは、ね、優しい感じなんですけど、こう芯があるみたいな、
そうです
ね、えなりさんみたいな感じですね。
そうそう、
褒めてるんですよ。
あ、そうですね、はいはい、いや、そうです。言うほど芯ないなって自分では思って
る。なんでなんで、そんなことない。
で、あとはえなりさんと小宮さんのご関係っていうんですかね、はい、どういう感じで知り合いになられたのか。大体あの今までのゲストさんってえなりさんに会いたいとか、えなりさんのなんか記事を見てどうしても会ってみたいとか、そういう方が多いんですね、比較的。小宮さんはどんな感じでこうえなりさんと。
すっごい尊敬してます。
あ、そうですか。
そうなんですね。あの、簡単、でも簡単に言うと、簡単に言うと、あの女性経営者つながりです。
あ、女性経営者つながり、
はい、まあ、それに、うん、プラスシングルマザー、はい、まあ、今はもう2人とも子供が成人しているので、はい、まあ、元みたいなもんですけど、はい、シングルマザーの女性経営者つながりです。
それで意気投合したみたいな。
意気投合した、家も近かった、
家も近かった、家も近かった。
もうご近所さんだから。仲良しご近所さん。
じゃあよくこう、例えば食事行ったりとか、なんかそういうプライベートでも
行きます。
行ったり、
はい、
お酒飲んだりとか。
あ、まあ、私が飲まないんで。
あれ、えなりさんお酒飲まれませんでしたっけ。
飲まないんですよ。だから一人で飲んでもらうんです。
はいはい。
本田さんお酒は
多少いただきます。
多少いただいて、はい、料理と一緒にこう酒を、はい、でえなりさんソフトドリンクで。
そうです、
はい、そうです。でも大丈夫なんです、
うん、でも雰囲気的には同じようなテンション。
全然同じ、全然同じテンション。
問題ないんです。お酒というツール特にいらないんです。
そうするとこう仕事とかその、まあ、シングルマザー云々のそういう悩み事とかもお互いにちょっと話したりとかするような。
あのね、
そこはないんですか。
シングルマザーの悩みっていうのはないね、うん、ない。もう仕事の話が、
まあ、仕事の話、う
ん、シングルマザーとして悩んだことはないです。
素晴らしいですね。
でもいつも仕事の話。
えなりさんもシングルマザーとして悩んだことはないという。
あ、もちろん私はもう全然あの貧困だったんで、あのありますけど、あのなんかお互い例えばあの、パートでね、はい、女性を雇用している経営者さんでもあるから、で私たちは教会としては女性をちょっとあの自信がない女性とかを、ね、うん、もう社会にっていうのをやってるので、はいはい、まあ、そこでこんなケースあるよね、こういう人お互いにどうしたらいいんだろうねみたいな話もしたりとかしますね。
結構そういうお仕事関係の仕事関係の話が多いみたいな感じですね。
多いですね。あの刺激を受けます。やっぱあの同じあのそれぞれ経営者として働かせていただいてるんですけど、やっぱ全然内容が違う、うん、
業界が違う
ので、あのえなり代表の話を聞くっていうのはものすごく刺激になりますし、本当に尊敬してるので。
でもある意味ね、うん、私なんかは一般社団ですから、はいはい、まあ、私は経営者って言いますけど、うん、あのそんなに思われないこともありますが、はい、まあ、本当の事業の実業の経営者さんなん で、
まあ、そうですね、
やっぱりそういう例もそんなに友達いるわけじゃないので、はい、私も参考にさせてもらってます、
うん、そうですね、お互いにね、はい、経営者として、まあ、それで立場違ったとしてもね、いろいろなことで情報交換も含めて、
はい、
なるほど、そうでございますか。ということでですね、小宮さんの人となりが分かったところで、まあ、仕事一筋といいますね、食一筋、仕事が大好き で、
仕事大好きです、
ね、料理も大好きでっていう、食べることと少し飲むことも好きみたいなね、
だいぶ
ですね。という人となりが分かったところで、それではここでちょっと1曲ね、いきたいと思いますけども、はいはい、今日また3曲ね、選曲していただきました、はい、最初に選んでいただいた曲は松田聖子さんの「瑠璃色の地球」ということで、これはやっぱり松田聖子さんも好きなんですか。
好きです。聖子ちゃん好きですね、えなり代表も好きだと思います。
大好きなんです。
えなりさんなんか好きだけじゃなくて歌っちゃいますもんね。
歌っちゃいますし、はい、お手伝いさんになりたいです。
松田聖子さんのお手伝いさんになりたい。
ずっと昔から思ってます。
もう慣れるってなったらもう飛んでいっちゃいそうだね。
家族を捨ててもいいよ、それぐらいだと思ってたことがあります。
あ、そうですか、はい、それだけ好きだったんですか。やっぱデビューの頃からずっと好きだったんですか。
小学校6年の時にデビューしてるので、ずっとです。
あ、そうですか。じゃあ、まあ、そういう思いもえなりさんはそういう思いで、聞いていただければなと思います。それでは最初の曲参りましょう。松田聖子さんのこの曲、瑠璃色の地球、どうぞ。 時刻は午後7時19分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマター支援協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマター支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日のゲストはフーディフード株式会社代表取締役の小宮真由美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ今ルリ色の地球をおかけいたしましたけど、はい、いい曲ですね。
いい曲ですね。
これは、ご自身も含めたシングルマターへの応援歌として選ばれたということでございますけれど、本当に落ち着く、なんか心が落ち着くような曲ですね。えなりさん好きですか、ルリ色の地球？
もちろんです、全部好きですけど。
歌うんですか？
歌いますね。
歌われるんだ、
はい、えなり代表すっごい上手です、ね、歌
うまいです
か？小宮さんはいかがですか？歌、
私は聞いてる、
聞いてる歌うえなりさんに聞く小宮さんみたいな感じですね。
そうです、セットです。
セットはい、ありがとうございました。さあメッセージいただいております。
あら、
ラジオネーム千歳のやたろうさんでいいんでしょうかね。いつも素敵な真由美さん、先ほどはありがとうございました、お疲れ様でございましたという
まだ終わってないけど
ねいただきましたけど、
あの多分、さっき今日ラジオを聞いてくださるということで、はいはい、ここの番組のダウンロードをして、はい、でどうやったら聞けるのっていう念押しのご連絡をくれた
アプリのね、
はい、
じゃあ聞いていただいてるんでしょうね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まだね番組続きますんで、最後まで聞いていただいて、再度メッセージ送っていただいても構いませんので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ小宮さん、大変お待たせいたしました。それではこのパートはいよいよフーディフード株式会社中心にもうお仕事の話一直線で行ってみたいなと思うんですが、ねえなりさんね、まずこのフーディフード株式会社ってどんな感じの会社？
はい、うちの会社は、もともとは幼稚園保育園の、はい、大量調理をする会社だったんです。給食を作る会社だったんですけど、はい、今は食に関するトータルプロデュースをさせていただいてます。いろいろな食に関する悩み事でしたりとか、助けるとか、はい、お手伝いとかっていうことはさせていただいてます。
食に関する、いろんな内容のお仕事ということですね。だからね、ホームページには健康は食とくつろぎからって書いてある
ってありがとうございます、食とくつろぎからだと思ってます。
食とくつろぎだ、素晴らしいなと思いますよね、
ありがとうございます。
確かに食事とそういう精神的ななんかね、
そうなんです、
あれば、それは確かに健康
です ね。それで体はできてますからね、間違いなく、
で食べることってやっぱりその食べられるってことはその
なん
ていうそう、健康っていうよりもその、精神的にしっかりしてないと食べることもできない、悩み事があるとご飯食べられなくなる
し、もしなんか食べることと飲むことできなくなったらこれどうしようかなと思う、
楽しみが、
楽しみがなくなっちゃう、
ですからやっぱりいくつになってもね、食事がきちんと取れて食事が美味しいなと思えるのが確かに幸せだと思いますよ、
ね、結構気づいてないうちに幸せなんです、当たり前に皆さん思ってると思うんですけど、それができなくなった時に辛くなるから、
その時に気づくんだ、
そうか
今日もご飯が美味しいなっていうのはもしかしたら本当に幸せなことかもしれないですね、
今日夜何食べようかなって考えてるだけでストレス発散できる、
そうですよね。どうなんですか、お二人は食事の後に、例えば外に食べに行っていろいろ食べた後に最後デザートで締めるタイプですか？
私は締めますね。お酒も飲まないので、アイスとか
最後のデザートは何にしようかなみたいな、
アイスプリンゼリー、そんな感じかな、
で締めると、小宮さんはどう？
私はお腹に余裕がある時だけ。
だからデザートって別腹だなって言われるじゃないですか。散々食べた後にこうね、こんなでっかい、こんなでっかいパフェ食べたりとか、私も結構最後デザートで締めるタイプなんで、うちの家内には言われますね、こんだけ食べて最後になんでそんなでっかいパフェ食べれるのって、大丈夫なのとか言われますけどね。 いや本当にあの健康食と靴練からっていうかタイトルなんですけど、実際どんな感じのこう事業をされてるんですか、このフーディフードの中では。
フーディフードの中では、お手伝いの部分も多いんですけど、はいはいはい、あの今はあの商品の開発とか、あの、まあ、ある企業さんで、あのこういうメニューの開発を一緒に手伝ってもらえないかとかって言われた時とか、まあまあ年間契約なんですけど、それであの毎月その言われる、これをアドバイスしてほしい、こんなことを教えてほしい、こんなのを開発してほしいって言われたのを、あのその都度都度、
はい、総合プロデュースみたいな感じ
で、ね、総合プロデュースです、はい、お手伝いさせていただいてます。
ですから当然こういろんな宣伝とか、そういう宣伝用の資材とか、そういうもののプロデュースとかもされるんですか。
そうですね、お客様が困ってること、はい、だ裏方みたいな感じでやってます。
じゃあお客さんが困ってることに対してある程度、
そうですそうです、
どんな分野でも
そうですそうです、
できるということで、はい、じゃあかなり広がってるわけでね、ただ単にこう物を作って給食でこう、配るというよりも、
はもう、あ、もう今全然
総合食のプロ
デュース、美味しく食べてもらうためのありとあらゆるみたいな形ですかね。
そうですそうです、それもそうですし、うん、もうこんな商品を作りたいんだけど発想が湧かないから試作をして、うちの、うん、戻してください、そしたら自分たちはそれにプラスして、
はいはい、大丈夫ですか。今日はちょっとえなりさんは珍しくですね、多分今までご一緒した中では一番体調が
悪い、
ね、
そうなんです、ブロって言ってた、大丈夫よ。
私の中でえなりさんはいつも元気印なので
いつも元気だよ、
いつも元気です、今日も元気
だけはね、元気は元気です、はいはい、いつもに比べるとちょっとね、
でも今出たんで今ちょっと楽になりました
。我慢しないでね、うん、はい、
ですからいろんなことをこう食に関するも全て
できる限りのことは、
う
ん、はい、
でそこの代表っていう代表取締役で、はい、やっぱりこう経営に興味があったんですか。ずっと
ありました。
ですね、
だからやっぱり食と経営になっていくっていう、
ね、まあ、食の道に来たっていう、まあ、食の道で結局食の会社をやるっていう風に自分で思い描いてたわけではないんだけど、はい、まあ、なんとなくそういう流れになったな。
最初に研究開発のところに、
ね、あ、そうです、研究開発に
いたわけじゃないですか。
いました。
もうその時からあの将来はっていう風に思われてたんですか。
ちっちゃい時から思ってた。
ちっちゃい時からですか。
ちっちゃい時から社長になりたいって漠然と思ってました。
それが食とは関係なく、
食、うん、食とは全然関係なくて、あの社長になりたい、
社長になりたい、ちっちゃい頃から社長になりたいとかって
小学校低学年の時に思
ってました。ゆったりとかしてたんで、私大きくなったら社長になるのみたいな、
それは言ってなか
った、言ってはいなかったけども、うん、心の中で漠然と社長になりたい。
えなりさんは小さい頃からなんかそうい こう 上に立つみたいな、そんな思いはあったんですか。
私は中澤優子がモームスに入った時にはモームスに入りたかったんで、
ちょっと待ってね中澤優子がモームス、あの中田優子さんですね、
中田優子さんがモームス入った時 に、あ、もしかして、私でも可能性あるのかなって。
それは
いや年齢がそんなに変わんないんで5個ぐらい、まあ、あるある、はいはいはい、そう、それであの辻ちゃん加古ちゃん入った時に娘と変わらなかったので諦めた、
はいはいはい、うん、ああ中澤優子だったらいけたかもしれない
けど、いけたかもしれないけど年齢ですよ。
辻ちゃん加古ちゃんが来ちゃったら、あ、やっぱちょっと違うんだなと、
違うんだなって思ったりした。
中澤優子さんにしてみたら喜んでいいのか悲しんでいいのか分かんないですけどね
いやでもあの26ぐらいのデビューでしたから、あの人、ね、なんかすごく勇気をもらいましたけど、ね、まあ経営というものはあの30代過ぎてからかな、私がやりたいなと思ったの。
あ、じゃあもう小宮さんの方がそういった思いをしたのは大先輩みたいな
感じですね。思いをしたのはそうです。
子供の頃からはないですね。
子供の頃から。それがだんだんこう仕事をしていく中で具体的に社長になって、この食の会社の社長みたいな感じになってきたんですか。
あの途中はもう普通に平社員の栄養士やってたんですけど、あの、まあ、お世話になった、はい、当時働いてたところの会社の社長さんが、はい、君どんな夢があんの、うん、どんなことやりたいのって言われた時に、私社長になりたいんですってちょっと言ってみたんです
聞いてくれてよかったね。
そしたら 頑張ってみるかって言ってくださって、
あ、そうなん
ですか。はい、それでやっぱね、うん、夢って口に出すものだなと思って、それから、うん、まあ、すぐに社長になったとかじゃないんですけど、うん、そのなんていうのかな、社長になるまでの道筋みたいなのを作ってくださって、
あ、じゃあ今小宮さんが社長であるのはその当時のその社長さんのあれがあったればこそみたいな、
そうです、そうです、
それはね、ありがたい、
ありがたいです、本当に恩人です、
また出会いですね、これもね、
本当に
ちゃんと道がね開かれていくという、うん、
ありがたかった、
まあ、当然小宮さん努力もあったでしょうしなんですが、さてこの会社は今後どういう展開で、この後のこうフーディフードの将来構想みたいなのはどんな感じなんですか。
すごい
ことですね。当然、当然なんかね、当然ありそうな感じじゃないですか。
ね、なんか思ってるでしょ。
思ってるでしょっていう。
すごいな、打ち合わせも何もないのにドーンと降ってくる。
思ってますよね、当然ね。
あのフーディフードは今後、はい、まあ、今ちょっと東京稲城市の方に工場を作ろうかなと思って、はい、
工場、
今、はい、場所探し、自社工場です。で工場とその、まあ、カフェデリカみたいなお惣菜とかも置くような店舗もちょっと併設をして、これからいろいろ商品開発もそうですし、うん、カフェの部分でいろいろうちのスタッフたち、
いわゆるアンテナショップみたいな感じでそこで開発した商品をちょっと並べて、
はい、
全然売れなかった
な、はい、そういうのとか、ね、出してみたいなとか、あとは、まあ、うち撮影とかもしてるので、お料理の撮影とかもしてるので、もうそういうのもどんどん受けてい
きたいな、ね、プロデュース事業でいろいろフードの撮影とか、はい、そういうのもね、
はい、
光とか大変そうですもんね、コツがいそうですもんね。
じゃあそういうスタジオみたいのも併設するような感じ。
スタジオ併設します。
素晴らしいですね。工場というより多目的なこう研究のスペースもあって、お客さんのアンテナショップみたいのもあって、はい、まあ、当然物を作る工場もあって、はい、そういうスタジオみたいなのもある、
はい、
多機能のなんか施設ですね。
そうですね、やっぱトータルプロデュースしたいので、ね、
ある意味あれじゃないですか、こう大企業は全部自社でできるけど、うん、あの中小企業はその外注に出した方が、例えば試作までは外注に出して、その選ぶところからやったりする方がやっぱコストもかかんなかったり、撮影なんかもそうですもんね。
そうそうそう、
多分中小企業さん向けというか、
そうです、ね、
あと小さなお店とか、
お店と
か、
その大きいところに頼めない規模のものを、
う
ん、あの受けられたらいいなっていう、
ちょっとかゆいところに手が届く、
ね、そうですね、そうですね、そうできたらいいなって思います。
その多目的の施設はじゃあもう構想はもうできていて、
構想今ちょうど構想が出来上がったところです。
楽しいでしょうね。
あ、楽しい、
そう、ね、結構楽しいですよね。ここにこういう機能を渡せてみたいな。
そう
です、
ね、楽しそうね。
そうですね、
あのうち若いスタッフがいるんですけど、その若いスタッフに考えるチャンスはもうあげたくて、
絶対いいですね、
うん、今だからそのカフェの部分とかは、うん、あの彼女たちが自由にとりあえず考えて、
レイアウトとか内装も含めてね。
そうですそうですそうです。
うわ、それができた
なんかね、やっぱ若いうちにいろんなことを
経験、ね、
そう経験させてあげたいなっていう思いはちょっとあって、
それはやっぱりですが、小宮さんとかえなりさんの経験上、やっぱり若い時からいろいろやっていけばみたいな、
まあ、誰かが、うん、見ててくれる中での責任を果たすってすごく、ね、はい、失敗した時にもやっぱり一緒に考えてくれるようなね、うん、経験、
うん、もうまさしくそう思います。はい、
そういうのやってる時って楽しいですよね。
楽しいですね、うん、
それからもう一つですね、なんと私の手元にですね、素晴らしい本があるんですよ、えなりさん。
すごい、なんか
大量
調理のコツって書いてありますよ、
素晴らしいですね。中見ると写真が豊富で、これはなんと小宮さんの写真がポンと載って
本当
小宮さんの著書ですよ。
著書ですね。
驚きましたね。
30人前と150人前用の、ね、レシピって
そう
見たことないです。
そうですそうです。
これはどういう感じで、こうタイトルは大量調理のコツ、
はい、
30人前150人前を作る社食給食子ども食堂からイベント料理までということで、うん、ねえ、幼稚園給食のプロ栄養士調理師小宮真由美って書いて
ある。ありがとう
ございます。笑った写真が
全部読んでくれた、
ね、全部読んでくれちゃった。
素敵なね。
ありがとうございます。
時短子育てのフードロス解消、その絵美味しくてみんなのテンションアップということで、これ素晴らしい本です。
ありがとうございます、 ちょっと一般の方向けの本ではないんですけど、はい、お料理をやられてるとか大量調理をされてる方向けの本なんですけど、
そうですね、
一応30レシピ載ってるんですけど、うんうん、一つのレシピでその一つのメニューで2つのレシピ、はい、だから30人前と150人前だともう作り方全然違うので、
そうなんですね、
だから60レシピのしてあるんです。
そうなんです。作り方違うんですか？
違う。
増えるだけじゃないんだ。
増えるだけじゃない、全然違うんです。
で私なんかこう150人前ぐらいになってくるとちょっとこう味がねまあ大量に作ってますからなんとなく味がこう雑になったりとか、うんうん、なんかそんなイメージがあるんですけど、
ありますね、なんか
これどうなんとかって30人前と150人前、
大量調理って、30人前と150人前だと150人前の方が美味しく作れるお料理の方が多いと思う、は
い、豚汁とかそういうの
やっぱり、ね、そう味が素材素材の味がよく出るので、
逆になんか大量に作るとなんか雑っぽくなったりとかって
そう思っちゃいますよね。意外と、まあ、作るのはざっくり作れるんですけど、でも味は美味しくできますね、やっぱり、
ね、
少ない調味料で。
やっぱり30人前と150人前だと全く別の同じ料理なのになんか全然別な感じのレシピのような感じ。
そうです、作り方全く変わってます。
それぞれの量が違ったりとか、
はいはいはい、全然違って作る機材、使う機材も変わってくるので、
ね、は
い、これ向いてる料理とかあるんですか？こう大量調理に向いてる料理って、
素敵、そうまさしく、うん、向いてる料理、うん、でも大量に作れないお料理もあるので、
はい、今言った豚汁なんかの代表格みたいなね、
代表格、
でもこれ逆にさらにもう一つは家庭で作る2人前とか3人前と30人前も違うし、当然150人前も違うとなると、そこ3つぐらい全然違うっていう感じ。
全然違います、うん、
この本はその中でも大量の部分でも30人と150人ってまたこの大量の中でも
ちょっとやっぱり違うんで、30人ぐらいだとフライパンで作れる部分が、うん、もう150人だとフライパンではできないので、はい、じゃあ何で作るかみたいな、
そこから
そこから、うん、30人がちょうどね微妙、一クラス分だよね、だいたい一クラス分で、子ども食堂とかもそのくらいかなと思って、ね、で一番逆に一番難しいか、
うん、確かに、ね、
でもそうするとそういうので悩めてる方はこのレシピを見ると30人前でも150人前でも、まあ、機材必要かもしれないですけど、
そうです、ね、
はい、作れるっていう、
そうですね、機材は必要かもしれない。
これはどういうところに置かれてたんですか？一般的に販売はされ、
はい、販売も本屋さんにも、はい、置いていただいてるんですけど、多くは図書館、
図書館、
はい、図書館とか、あと一般の図書館とか、はい、あと大学の図書館とか、
大学図書館ありますね、
大学も、はい、まあ、話を聞くだけでも結構ここもあったよここもあったよってお話いただくので、
そうですか、
だから栄養士さんとか調理師さんの学生さん向け、
そうなんですね、はい、いやいや素晴らしいなと思いましたけども、あとはまた当然会社として講演活動もいろいろねされていろんなところでこう、ね、
私の相方になってくれてる、はい、女の子が女性が
ここにこう書いてありますけどこの方ですか？元南極観測隊調理隊員です。
そうそうそう、
南極観測のあの基地の調理隊員の綿貫純子さん。
あ、そうです、
これ行ったね、一回連れてってくれませんでした、うん、横浜の港から出たクルーズ船、
そう彼女と一緒に一回クルーズ船でイベントを、やフードロスの食材を使ってイベントをやった時にそう遊びに来てくれた、
はい、食べました
。
そうですか、この渡辺純子さん大太鼓判ということで、でこの渡辺純子さんもいろいろ講演活動で、
もう彼女はプロなので、ね、素晴らしいです。
そうですよね、いや、いろんな方のご協力というか、
そうです、皆さんいてくださって本当ありがたいです。
そうですね、はい、ですからこういうこうフーディフードさんのようにいろいろ料理のことをこう突き詰めていくと当然ロスが減ったりとか、そういう今流行りの SDGs にいくと、
ね、そうですね
食料は ね
大事だから ね今後はフードロス活動とか、
はい、そちらの方にもこの、
はい、力を入れて、
力入れていくということで、
はい、行きたいというか力入れていきます、はい、
楽しみですね。
楽しみですね。
その新しい工場っていうか複合施設できたらますます活動の幅が またお忙しくなりますよ。
もういいんです、うん、忙しくなりたい。
ずっと走り続けていくっていうね、はい、止まるとなんかこうちょっと具合悪くなりそうだっていうね。
マグロ
そんな感じですね。
私たち子育て終わってるんだよね、うん、
いやいやいや、でも素晴らしい会社ですし、ね、いろんな活動されているということで、貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
だいぶお話が長くなりましたけれども、続いての曲参りたいと思ったミーシャさんのエブリシングです、はい、これはやっぱり大好きだ。
大好き、ミーシャも大好きなの で、ね、あの歌声と歌唱力と、はい、ね、すごい、あと心にこう歌えてくる歌詞が好きです、
ね、はい、これもいい歌ですからね、はい、それではじっくり聴いてみたいと思います。続いての曲はミーシャのエブリシング、どうぞ。時刻は午後7時47分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会、日本シングルマザー支援協会プレゼンツ、ビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。
よろしくお願いします。
だいぶ元気になられて
きた。元気です、元気です、はい、
ゲストはフーディフード株式会社代表取締役の小宮真由美さんでございます。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
エブリシック、いい曲でしたけどね、
は
い、
大好き、
なんかドラマの場面が浮かびますね。で今曲を聴いている中でどのくらいの量の料理ができるんですかって、800人枚っていう話
が、なんか盛り上がっちゃいましたね。
びっくりしましたね。800人ですかみたいな、そんなに作るんですかみたいなね。それをなんか3人の方があの調理と仕込みをやってるって聞いて、ね、驚きましたけど、
驚きましたね。
でもこれだけの大量のもので美味しくできると、まあ、お子さんたちこれ給食ですもんね。
はい、そうです、
その笑顔が何よりかなと思うんですけども。
あ、そうですね、はい、はい、
さあ最後のパートも残り時間がわずかになりましたけれども、まあ、この番組は女性の、ね、自立、はい、まあ、より生き生きと世の中で活躍していくための、はい、まあ、情報発信の番組ということなんで、はい、小宮さんから見てこの仕事を通してのこの女性の自立っていうんですかね、はい、そういうことに対してこう感じることとか考えることがあったら、ぜひ最後にメッセージとして頂戴いたしたいんですけど、
は
い、
女性の自立 ね
結構あれですよね、雇用してる人って女性が圧倒的ですよね、
はい、うちは女性ばっかり
ですよね、
はい、女性ばっかり、まあ、別に女性ばっかりこだわってるわけではないんですけど、ね、うん、でもやっぱり女性に活躍してほしいとか、はい、あの飲食なので調理なので、うんうん、その若い女の子たちが結婚して結構やめてっちゃう可能性が高い、はい、やりたいんだけどとか、でもちょっと辛いからやめちゃうみたいなことも多いので、あのそれを払拭したい、
うんうんうんうん、
できれば、ね、産後も戻ってきてほしいし、はいはい、じゃあどうしたらいいのかなっていう時に戻りやすい環境をやっぱり提供するっていうのがうちの会社、
ね、
そうです、企業としての社会貢献の一つかなっていう思いもあって、
あ、それはね、やっぱりいつも戻ってきてねとか、
はい、
あのまあ、子育てでねちょっと一段落したらまた来てねっていうような、そういうのがあるだけでも結構違うんじゃないですかね。
そうですね、戻れやすいっていうのは本当に今あんまりないので、うんうん、すごく会社さんが理解してくれてると戻りやすいですよね、うん、
あと技術なので、技術職なので、はい、そのせっかく身につけてもらった技術が戻ってこないっていうのは、は
い、もったいない
ね、もったいない。
保育士さんとかもそうですよね、戻らないんだよね。
だからやっぱりね、女性があのこの先もずっと活躍していくっていう場の提供は、うん、あのずっとこれからもしていきたいなっていう思いで、はい、会社やってます。
やっぱりこう手に職をつけるじゃないですけど、はい、そういうのがあると、まあ、自分のこう力にもなりますしね。
そうですね、でそれこそ本当自立もしやすいですからね、
うん、ですよね、はい、ですから、まあ、そういった意味では小宮さんのこのフーディフードはそういう女性がより活躍できるようなものを目指してのこう会社の在り方っていうのもありますね、
はい、あります、ね、はい、根底にはあります、
ね、
はい、
それがやっぱり小宮さんがずっとこうなんか突き詰めてきたものっていうんでしょうか、なんていうんでしょうかね、
飲食とかって結構難しいんですよ、うん、女性の自立が、はい、収入がまだ低くて。
あ、なるほど、なるほど。
そう、保育士と介護士は、うん、あの処遇改善されて、まあ、だいぶ良くなったんですけど、ね、はい、私あの栄養士、調理師、歯科衛生士さんも、はい、もうちょっとこの全部女性が多いんですけど、
そうですね、そうですね、
もう少し、うん、こう頑張ってもらいたいなと思うんですが、結構業界的にももうちょっと難しいところがあるんだよね、うん、
まあ、調理業界は男性社会だからね、うん、
まだまだやっぱり男性社会ですかね、まだまだ、
うん、私もだいぶ苦労したので、で自分が嫌な思いしたり苦労したりしたので、やっぱり調理やりたい、栄養やりたいっていう女の子たちが長く働ける場所をどうしても作りたいなっていう思いはありました。
はい、今フーリーフードさんは従業員は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
若いスタッフが2人と、はい、あと、まあ、先ほどの、
そうですよね、はい、この綿貫さん、
綿貫さんが今度一緒にやってくださるし、はいはい、あとはうちにカメラマンがいたりとか、はい、
いろいろ、ね、
あとホームページ作ってくれる方がいたりとか、うんうん、あの皆さんに助けていただきながらやってます。
そうですね、やっぱり女性の活躍の場がねどんどんできてくると。
は
い、でも今ほぼ全員女性の方っていうことでしたから、
ほぼ女性です、
ね、ちょうどこう転換期なんですよね、
う
ん、
ちょうど今、ね、そう、ちょうど会社として転換
期、うん、そうですね、はい、でまたあの多機能の工場ができれば、はい、また人も必要になってくるでしょうし、ね、
そうです ね、
だってコロナ大変だったでしょ、やっぱり業界的には。でも、ね、そこまででもなかったの、
幼稚園保育園だったからね、そこまででもなかった。
そうなんで、よかったね、やっぱ飲食系はね、 あの時大丈夫とたくさん思ったけど、
ね、給食系はね、うん、そこまでではなかった、うん、ありがたいことに、
うん、でも小宮さんはあれですけど、やっぱり女性の自立とかそんなに意識しないで、こうスーッとこう自分の好きなことというか自分 このやりたいことをずっと突き詰めていったら今の感じになったみたいな感じ
ですか。私自身はそんな感じです。あんまり女性の自立というか自立するのは当たり前だと思ってたので、
そうですね、だからそれを最初に思ってるか思ってないかも大きいですね。女性が自立するのは当たり前だと思っていたら、はい、多分そんなに苦労しないんですよね。
私だからシングルになった時に実家に帰らなかった、
うん、
一回
私も帰ってない。
あ、そう、
だってもう自立してるというか自分でもう子育てしていくんだから、はい、親にすがるのはどうなんだろうみたいな感